今川俊博議員、グリーンタウン手綱について質問。以前にもいろんな提案をした経緯がありますが、今の現状は結局何もできず、草が生え放題となっていて、その草処理に年間500から600万円かかっているので、その経費を抑えるために、例えば家庭菜園等に無料で貸しても草刈り費用が浮くと思います。例えば高萩市の農産物、特産物の栽培に利用するのもいいと思います。フルーツほおずきだけではなく、さつまいも、そばもいいと思います。この2つはあまり手間も肥料もかからない作物だと思います。なおかつ特産品として売れるようにすれば商業的な効果もあり、当然税収も入るだろうし、土地の貸し出し料も取れるかもしれないと思います。今後の計画を立てているのか伺います。企画総務部長。グリーンタウン手綱住宅団地は豊かな自然環境に恵まれ、市民が集う場として非常に適した立地であると考えています。ご提案のありました市民農園の設置をはじめ、そば畑、養蜂、さつまいも等多様な可能性を含め検討を行うために、現在令和5年度に設定しました PPP-PFI 手法の導入、優先的検討規定に基づきまして内閣府より運用支援をいただきながら、サウディング型の市場調査による民間活力導入検討を進めているところであり、これまで通りに何とかしたいと思っていますので、今後も調査研究をしてまいりたいと考えています。ちなみに PPP-PFI とは民間の力を活用して公共サービスを行う仕組みです。 PPP は公民連携の総称で、 PFI はその一つの手法です。公共施設の整備や運営などを民間事業者と協力して行うことで、効率化やサービス向上を目指します。またサウディング型市場調査とは、事業化の前に民間事業者と対話を行う仕組みです。行政が計画段階で企業から意見や提案を聞き、事業の実現性や条件を確認することで、より効果的な事業につなげます。その他の質問。ネット問題について、菊池正義議員。各小中学校への冷水器設置について質問。近年の猛暑により学校現場における熱中症対策の重要性がこれまで異常に高まっている。児童生徒が安全で安心して学校生活を送ることができる環境を整えることは自治体の重要な責務であると考える。これまでの議論を通じて冷水器設置の必要性や有効性について一定の認識が共有されているものと受け止めているが、一方で具体的な事業化の時期や進め方についてはまだ明確な方向性が示されていない状況にあると感じている。今年も猛暑が予想される中で、検討段階にとどまるのではなく、導入に向けた実施方針や時期について一定の考えを示す段階に来ているのではないかと考えている。残る課題はやるかやらないかではなく、いつ実施するかという判断の段階にあると私は認識している。今年の夏を迎える子どもたちにとって時間的な余裕は決して多くない。今ここで方向性を明確に示すことが重要である。そこで冷水器設置について、令和8年度中の実施に向けて進める考えがあるのか、市長の方針について明確な答弁を求める。市長、冷水器の必要性については、近年の猛暑は常態化しており、児童生徒の健康被害を未然に防止する上で極めて重要であるという考えに変わりはございません。これまで設置台数や設置方法、維持管理体制等の検討を進めており、今後既存予算の組み替えや補正予算の活用などあらゆる手法を検討し、できる限り速やかに実施できるよう取り組んでまいります。 吉川東流議員。公共施設の利用について質問。高浜スポーツ広場の施設は修繕が必要でも利用料金が安いから仕方ないのかと問い合わせがあった。1時間30円で光熱費が高騰する中、この料金で維持できるのか。教育部長。使用料は3年ごとに見直しており、人件費と物件費の合計から広さと時間で計算し、自営者負担割合 50% として改定している。改定時に計算したら1時間53円となったが、軽微な変動なので現行30円に措置となった。質問。高浜スポーツ広場は築50年近い公共施設管理計画の中では2040年以降に解体して複合化となっているが、人工芝グラウンドが完成し今後もさらに利用されていくことを考えると、今の建物を修繕すべきところはきちんと修繕し、利用料金を見直し、施設存続のため長寿命化を進めるべきだと思うがどうか。市長。リニューアルしたグラウンドの利用状況やニーズを捉えながら、実施設計に基づき充実した施設となるよう必要な整備を検討してまいります。質問。公共施設の使用申し込みは市民球場と高浜の人工芝グラウンド以外は全て手書きの申請書を施設に持っていかなければいけない。公共施設予約システムを導入してオンラインで予約できるようにすべき。平成28年に同じ質問をしたが、10年経ってもまだ導入されないのはどういうことか。企画総務部長。令和6年2月に策定した高浜市 DX 推進計画に基づき、すべての施設において順次予約システムを導入していく。
委員会行政視察報告。議会運営委員会、令和7年11月11日から13日、調査事項、議会改革、議会運営、視察先、福岡県四面町議会、佐賀県嬉野市議会。議会運営委員会では、令和7年11月11日から13日に、市民に信頼される議会を目指して、先進地の議会運営、改革の実態を調査し、今後、高萩市議会のさらなる議会改革に資するために視察に行った。一つ目の視察先である四面町議会では、平成22年に議会基本条例を制定している。自由討議については、毎月1回、常任委員会単位で勉強会や自由討議を実施している。町民や諸団体などとの意見交換の場を設けており、議員が申し入れを行うか、または団体から申し込みがあった場合、議会との意見交換会を行うことになっている。また、議会報告会を四面町議と語る会という名前に変更し、年1回以上、町民参加型のワークショップ形式で行われている。また、主権者教育の一環として、中学生や高校生との意見交換会、親子で議会体験など子どもたちも参加できるように工夫している。2つ目の視察先である嬉野市では、議会基本条例の見直しや検証は議会改革状況審査を平成25年度から実施、毎年自己評価を実施し改善に努めていることとしている。さらに2年に1回、外部委員4人を含む審査会を実施して、評価報告書を作成している。議会報告会は参加者を増やすために、一般に呼びかけても自主的に参加してくれる人は少ないので、特定の団体への呼びかけや地域に参加依頼している。議会に関心を持ってもらうために、議会を視聴できる環境整備に努めている。議会だよりインターネット配信、一般質問、CA テレビ放送を実施している。一般質問の視聴は6割が個別受信機を備えているので、それを使ってお知らせをして、見たい人は CA テレビで見ることができる。議長に対する不信任決議を賛成多数で決議。令和7年第4回の定例会に続いて、今定例会で菊池正義議員より定例会初日の2月27日に議長寺岡四郎氏に対する不信任決議が提案されました。提案理由説明後、委員会付託を省略して採決を行った結果、賛成多数で原案が決議されました。なお決議文は次の通りです。議長に対する不信任決議は法的な拘束力を持ちません。議長寺岡七郎氏に対する不信任決議。令和7年12月定例会において高萩市議会は議長寺岡七郎に対し議長辞職勧告決議及び不信任決議を賛成多数で可決した。これは 議長としての職責に対する信頼が著しく損なわれ、議会運営に重大な支障が生じていると判断した結果であり、議会として極めて重い意思表示があった。しかしながら議長寺岡七郎氏はその後も職にとどまり続けているばかりか、議会における弁明の中で本件に関する指摘を紳士協定という名の談合などと表現し、論点をすり替える発言を行った。また議会の議決に対し、今吹いている風は私にはそよ風としか思えないと述べるなど、議会の意思を軽視し揶揄するように受け止められかねない発言ごとは、議会の権威と品位を著しく損なうものであり、到底容認できるものではない。議長は議会を代表し、公正中立の立場で議事運営を行うべき重責を担う存在である。しかしながら、これまでの経緯及び一連の発言や対応を見る限り、議会の信頼回復と円滑な議会運営に向けた姿勢が十分に示されているとは言い難く、結果として議会運営より自己の保身を優先していると言わざるを得ない状況にある。特に本日から開かれる3月定例会は、新年度予算を審議決定する極めて重要な議会であり、市民生活に直結する重要案件が数多く審議される。議会の信任を失った議長寺岡七郎氏の元この重要な新年度予算の審議を行うことは、市民に責任を負う議会として到底見過ごすことはできない。よって高萩市議会は、議会の信頼回復と正常な議会運営を確保するため、改めて議長寺岡七郎氏に対する不信任の意思を明確にし、ここに議長不信任を決議するものである。以上、決議する。令和8年2月27日高萩市議会。寺岡七郎議長の弁明。ただいまの決議について申し上げますが、この決議自体が事実誤認に基づいていると考えております。私が紳士協定を尊重し2年で辞任すると発言したということは、議事録を見てもその事実なく明らかな捏造であります。そのような前提で出された決議に従うことはできません。また議長の交代を前提とする紳士協定は法の精神に反し、議会として認められるものではないと考えております。そもそも議員それぞれに考え方があり、任期についても多様な見解があって当然であり、自分と異なる考えだからといって辞職を求めるのは適切ではありません。数の力で押し切ることが正しさを示すものではないとも認識しております。私は自ら正しいと信じる判断に基づいて行動しており、誤った前提による決議には従いません。一方で事実に基づく評価については受け止める用意があります。議会は本来市民のための課題に取り組む場であり、本件に過度な時間を費やすべきではないと考えております。以上が私の考えであります。議事進行を副議長へ交代することを求める動議を賛成多数で可決。 今定例会の最終日の3月17日に議会運営委員会報告にもあるように、議長の認識は議会が示してきた決議や議会の認識と大きく乖離しており、この状況で議長が自ら議事を整理することは、公正中立な議事運営の観点から適当でないということから、議事進行を副議長へ交代することを求める動議が菊池雅義議員から提案され、賛成多数で可決されました。寺岡七郎議長の弁明。私が就任挨拶で述べた内容は、公式の場であっても、自らの思いを語ったものであり、公約として拘束されるものではないと考えています。議長の任期は法律上あくまでも4年と規定されている。それにもかかわらず、数の力で特定の考え方を押し付け、辞職勧告や不信任で強制することは議会制民主主義に反します。これまで任期は一応ではなく、今回のように問題化されたのも初めてです。また事実に基づかない話が繰り返されており、いかなる状況でも信念を曲げるつもりはありません。紳士協定とされるものは実質的に談合であり、議長職のたらい回しを強要するものです。本件は正義の戦いであり、最終的には議会を解散して市民に信を問うべきである。討論。決議案第1号、議長、寺岡七郎氏に対する不信任決議について。反対、八木陽子議員。寺岡議員を擁護するわけでもなく、私個人の意見として言わせていただきます。紳士協定については内々の約束事でありますから、議題に挙げるべきではありません。前回の議会よりは議長権限で発行を止めることができるが、どうしたものかと相談を受けました。私ははっきりそれはすべきではないと申し上げました。それこそ議長権限を振りかざすことになってしまい、寺岡議員の真意をとかけ離れたことになってしまいます。何も恥ずべきことはないなら、市民が正しい判断をしてくれますとも言いました。議長は私をよく知っています。是は是、非は非で曲がったことが嫌いで、自分の意見は先輩議員の方にもはっきり伝えますが、でも14期の寺岡議員は尊敬しています。私たち後輩も指導してくれます。大平議員の新聞織り込みで議会を私物化していると言っていますが、寺岡議員は2年間議長をして何事もなくスムーズに進んできたではないですか。それが結果です。賛成、藤橋俊議員。本議会では議長は慣行として2年を一区切りに職を辞し、選挙により改め信任を問う運用が議会構成委員の共通理解として重ねられてきたと認識している。寺岡議長はこれを悪しき風習などと評価されているが、立場の違いによる見解の相違はあるものの、その主張を否定するものではない。一方で、なぜそのように評価されるのか、これまでの影響や今後の議会運営の在り方について、より丁寧な説明と合意形成に向けた協議が必要であると考える。また決議についてそよ風と表現されることも様々な受け止めがあり、議会の意思を軽く受け止められたとの指摘も否定できない。今回の賛成は対立を深めるものではなく、議会運営の整理と信頼回復に向けた前に進めるための協議を求めるものである。反対、畠山祐樹議員。一連の騒動の発端となっている紳士協定の2年交代制については、昨年12月から事実確認を行ってきたが、議会内で明確な合意や事実が確認されておらず、地方自治法に基づく議長任期4年を尊重する考えは変わらない。また議員理屈による議会内部の問題で混乱を広げるべきではないと認識している。さらに不信任としながら議長名での行事に参加する姿勢には一貫性を欠くとし、現時点で本決議に賛成することはない。 賛成。大平望む議員。本件で問われているのは、寺岡議長になお議長としての資格と信任があるのか、この一点です。昨年12月、高萩市議会は議長辞職勧告決議及び議長不信任決議を賛成多数で可決しました。それは議会が議長に明確にノーを突きつけた極めて重い判断です。にもかかわらず、その重みを受け止めるどころか、議会の意思を軽視し揶揄しているかのような発言に及んだことは、議長として致命的です。さらに、紳士協定という言葉を使っていないとしながら2年務めるという発言をした以上、申し合わせと慣例を前提としていたことは明らかです。それをしなかったように扱い、議長のたらい回し、数を無視して自分の正義を貫く、時間の無駄とまで述べる姿勢は、議会と議長職そのものを軽んじるものです。議長は議会の信任によって成り立つ職であり、その不信任を軽んずる以上、その地位にとどめる正当性はありません。よって本決議案に賛成します。請願陳情の審議結果、事件番号陳情第1号、件名集団登校のため私有地に無断駐車を繰り返して使用していた件について、謝罪及び高萩小学校高萩市教育委員会との話し合いを求める陳情。結果、継続審査。議会日誌、2月4日議会運営委員会、12日議会全員協議会、議会改革特別委員会、16日茨城県市議会議長会議員研修会、17日議会運営委員会、18日議会全員協議会、24日日立高萩広域下水道組合議会定例会、27日から3月17日第1回定例会、3月17日議会広報委員会、27日高萩北茨城広域事務組合議会定例会、声の広報、議会だよりの音声版、ボランティアグループ高萩読み聞かせグループが翻訳した議会だよりを市のホームページから聞くことができます。
市民の声、下鉄な在住 Y さん、2月号議会だよりを読んで、私が高萩市議会に思うこと、期待することを3つ述べる。まず、議会運営を早急に正常に戻すため、議員間で意見を詰めること。数年前の新聞報道を思い出した。高萩市では議長不信任可決で議会が空転していると。地方自治法では議長任期4年が、高萩市では紳士協定により2年とこの時初めて知った。紳士協定には法的拘束力、刑罰則もない。あるのは信頼関係のみ。過去に法では実施しきれない諸問題が生じ、後の議会運営に影響が出てくるので、それを避けるための協定だと推察した。にもかかわらず、過去の経験から学ばず同じことの繰り返し。議長職に求められるのは公平判断ができるか、人格が要求されると私は思う。次に、市民に議会の様子を知ってほしい。高萩市議会公式チャンネル YouTube 配信をぜひ見てほしい。議員の皆さんは自ら立ち、市民に選ばれてその立場にある。ならば、その立場でどう考え行動するかが求められている。選んだ側も議員の発言行動に関心を寄せ、声を伝えていくことが責任。最後に、若手議員4名に奮起を期待する。政治を変えるのはよそ者、若者、バカ者と老練な地方議員が討論冒頭で述べていた。令和8年第2回定例会6月予定。6月5日金曜本会議議案上程、8日月曜本会議一般質問、9日火曜本会議一般質問、11日木曜本会議議案質疑、12日金曜文教厚生委員会、 15日月曜総務産業委員会、16日火曜議会改革特別委員会、18日木曜本会議採決。開会中においても日程等が変更になることがあります。インターネット上での放送予定、本会議市ホームページ、携帯、タブレットも可能です。総務産業委員会、文教構成委員会、議会改革特別委員会はインターネットと YouTube、 高萩市のホームページは高萩市議会からお入りください。委員会のインターネット放送は無料で利用できる動画配信サイトの YouTube を利用しています。気象環境によっては視聴できない場合があります。過去の録画映像もご覧いただけます。